では、聖書を拝読させていただきます。今朝は、イザヤ書30章15節から18節でございます。聖書をお持ちの方は旧約聖書、1214ページの上の段からになります。それでは拝読させていただきます。イスラエルの聖なる方、神である主はこう言われた。立ち返って落ち着いていればあなた方は救われ、静かにして信頼すればあなた方は力を得る。しかしあなた方はこれを望まなかった。あなた方は言った。いや、私たちは馬で逃げようと。そう言うならあなた方は逃げてみよう。また私たちは早馬でと言った。そう言うならあなた方の追ってはなお早い。一人の脅しによって千人が逃げ、五人の脅しによってあなた方は逃げる。ついには残る者が山の頂の旗竿、丘の上の旗のようになる。それゆえ主はあなた方に恵みを与えようとして待ち、それゆえ憐れみを与えようと立ち上がられる。主が義の神であるからだ。幸いなことよ、主を待ち望むすべての者は。以上でございます。それではこのところから、憐れみを与える神と題して西本光一牧師より、メッセージを語っていただきます。では先生お願いいたします。
皆さんおはようございます。今日は昇天者合同記念礼拝ということで、先に天にお帰りになりました方々のご家族、ご遺族の皆様も礼拝に出席してくださり、本当に心から感謝いたします。御言葉の前にお祈りをさせていただきます。静かに黙祷の姿勢をよろしくお願いいたします。憐れみ深い天の父なる神様、こうして春の昇天者合同記念礼拝をこの柏原教会で持たせていただけることを心から感謝いたします。先に天にお召されになった方々を忍びつつ、また私たちはこの地上において共に礼拝を捧げさせていただき、神様は私たちにこの肉体の命だけではなくて魂、永遠の命を与え、そしてまた私たちは天に希望を持つことができることを信じ感謝いたします。やがて私たちもこの地上の生涯を終えて天の御国に召される時があります。どうぞまた先にお召されになったお一人お一人にお会いすることができる、その希望を持って私たちは生きるものとさせてくださるようによろしくお願いいたします。特に天にお送りになりましたご遺族のうちに、神様あなたの深い憐れみ、またご愛を与えていただいて支えてくださり、どうぞまたこの永遠の命、そしてまた天国の希望を持って共に歩まさせてくださるようによろしくお願いいたします。今からの時を神様の御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は昇天者合同記念礼拝ということで、ご遺族の皆様にも出席していただきました。この3階の礼拝堂の右左にですね、先にお召されになりました方々の写真を飾らさせていただいています。それこそお一人お一人にはこの地上での生涯、この歴史があるわけですけれども、それはこのひとときで語り尽くすことはできません。まあ、教会では実は個人を偲んでの記念会というのをですね、持たせていただいています。で、合同でこうして礼拝で集まりますけれども、また一人一人、個人においてはこの記念会ということで、その天に召された方を偲ぶ、そういう時を教会あるいは自宅、また別のところでも行ったりしております。ですから私たちはもう亡くなったから自分たちと住んでいるところ違うと思ってですね、 疎遠になるのではなくて、神様は私たちに永遠の命を与えてくださる。そしてまた私たちは滅びゆくものではなくて、その命に預かって天の御国で必ず会うことができる。ぜひこの希望を持ってですね、生きていただきたい、また共に歩ませていただきたいと、そのことを願います。もちろんこの私たちは地上でこうして、目には見えませんけれども神様を礼拝しているわけですが、聖書の終わりの方の黙示録っていうところを見ますと、実は天国でも礼拝がなされている。そしてそこでは召された人たちが、言うなれば神様ともう顔と顔を合わせて礼拝しておられるということなんです。ですから私はこの昇天者合同記念礼拝っていうのは、この地上で礼拝を持つとともに、また天国でも親しく交わりを持たせていただいた方々が礼拝されている。そして私たちはこの誠の唯一の救い主イエス・キリストを通して、天においても地においても私たちは同じ方を礼拝している。そのことをもってですね、また私たちは神様を本当に心から褒めたたえるとともに、また本当にこのお一人お一人のことを覚えて礼拝をさせていただきたい、そのように願うものであります。で、今日は旧約聖書イザヤ書30章15節から18節を読んでいただきました。あまりこう馴染みのないところかもしれません。イザヤという人は今からおよそ2750年から2700年前にですね、実際にいた預言者であるわけです。で、彼は今の中東にありますイスラエルの国で活躍した人であったわけです。で、その時にこのイスラエルっていう国、小さい国です。日本で言うならばおよそ面積は四国と同じぐらいと言われてるんです。ちっちゃな国です。そして周りはサウジアラビアとかですね、このアラブの大きな石油を産出するような国々に囲まれている。もう今でも小さいです。昔も小さかった。でもなぜそんなちっちゃい国が存在できるんだろうか。そこにはやはり神様の助けがあるということを私たちは知ることができます。また私たち一人一人もですね、そんなにこう力があるとか、またこの世で豊かではないかもしれません。しかし神様は私たちのような小さなものをも守ってくださる。そして素晴らしいことには、何回も言いますけれども、永遠の命を与えてくださって、私たちはこの地上だけではなくて、また天国で生きることができる、その希望が与えられているということなんです。今も一番大きな問題はウクライナの戦争のことではないかなって思います。私たちの経済にも影響が及んできているわけなんです。もう去年から少しずつ物価が上がってくる、ひょっとしたらこの春もさらに上がるかもしれない。もうなかなか思うように外国から物がですね、入ってきにくくなってきている。私たちの生活にも影響が少なからずあるわけです。でも問題はやっぱりウクライナの人たちが本当にこれからどうやって生活していくのかということは大きな問題であると思います。ロシアが侵攻してきている。そしてウクライナには EU のですね、国々やまたアメリカがこの軍事物資なんかもですね、送ってきてるっていうような状況にあるわけです。だから2700年前のイスラエルとウクライナの状況っていうのは本当にこう似たようなところがあるように思います。 どのようにして生き延びることができるんだろうか、その解決、そしてまたその救いを実はイザヤという人は告げ知らせたということなんです。じゃあどのように私たちは困難からまた永遠の滅びから救われることができるのか、その一つの言葉が実は15節っていうところに出ています。中ほどにあるんですけれども、立ち返って落ち着いていればあなた方は救われという言葉が出てきます。立ち返って、じゃあ誰に帰っていくんだろうか、誰のところに立ち返っていくのか。実はこれはその15節の初めのところに、イスラエルの聖なる方、神である主はというふうに出てます。もう簡単に言うならば、まことの神様に立ち返っていくということなんです。この神はですね、八百万の神ではないんです。すべてのものを作られた全能の神、その神様に立ち返っていく、帰っていく。実はこの立ち返るという言葉で思い出させられることが新約聖書の中に出てきます。新約聖書のルカの福音書の15章というところにですね、この立ち返る一人の人物のことが記されているんです。それは誰かというと、放蕩息子です。ろくな人ではなかったんです。決して真面目で立派にですね、やってるような人ではなかった。それとはもう全く逆でですね、浪費家であったわけなんです。まあお父さんは非常に裕福だった。で、彼は次男でした。普通はその当時、長男が家督を相続する、だからあんまり次男っていうのはですね、遺産を受けることできないんです。で、まして生きてる時にそんな財産分与っていうのはその当時はあまりなかった。ところがそのお父さんはですね、すごくそのもう息子、もう浪費家なんですけれども、愛していて、なんと彼に財産をですね、分けてあげた。ところがその息子は、自分は何でもできると思って大きな町に行き、すぐに商売でも始めたらよかったんですけれども、今自分はお金をたくさん持ってるから、今日も明日も大丈夫だろうって言って、お金をどんどん使っていく。お金を使う人には人が結構集まってくるわけです。ちやほやしてですね、もうお世辞も言ったりして、ますます彼は有頂天になってしまって、もう全部使い果たしてしまった。ところがその時に運悪く飢饉が起こった。じゃあ自分がご馳走してあげた友達が助けてくれたんだろうか、実は誰も助けてくれなかった。もうこの世の人情っていうのは儚いもんだと思います。誰も顧みる者がいない。ついに彼はその豚飼いの仕事をしてですね、そして豚が食べているイナゴ豆っていう硬い豆を盗んで食べると、もう落ちぶれてしまったわけなんです。その時に彼ははっと思い出して、自分のお父さんの家には奴隷もいたけれども、今の自分よりももっとおいしいものを食べていた、お父さん優しくしてくれていた、本当になんてバカなことをしたのか。その時に彼はそのことを思い起こしてですね、父のもとに帰ろうと、私は天に対してもお父さんに対しても言うこと聞かなかった、もう息子とは思われなくてもいいから家におらさせてほしい。彼は立ち返っていった。イエス様はそのことを話をされたわけなんです。まさに天の神様はこの放蕩息子の父親のように優しく彼を愛し、またどんなことがあっても 見捨てることをしない。だから大事なことは何かっていうと、本当にそのことを思い起こしてですね、そして信じて立ち返っていくことなんだ。なんとイザヤっていう人は、そのイエス様が語られるおよそ700年前にこの話をした。立ち返れ、そうすれば必ず救われる。彼はそのように言ったわけです。ですから私たちも、まあ散々わがままして好きなことをやってですね、もう持ってるものまで全部失ったとしても、私たちは私たちを愛してくださる方のもとに帰っていくならば、必ず救われる。そして神様は、実は15節の終わりを見ると、静かにして信頼すればあなた方は力を得る、立ち直る力を神様は与えてくださいます。そして私も実際に、もう本当にそれこそ犯罪を犯した、罪を犯した、刑務所から出てきた、もう行くところがない、教会に来た、助けてほしいって言ってですね、どうしたら自分の人生変わるのか、イエス・キリストを信じるならば神様は変えてくださいます。その言葉を聞いてですね、立ち返って、そして心に力を与えていただいて立ち直ったという人たちも実際にいるわけです。まあそれほどでなくてもですね、まあ私たちは心をくじける時があるんじゃないかなと思います。失敗してもうダメだ、自分は何の価値もない。しかし私たちがその誠の神様に立ち返っていくならば、本当に信頼すればあなた方は力を得る。私たちはまずこの方のところに行って、ただ信じる、そのことによって私たちは力を得ることができます。ところがその2700年前のイスラエルはどうだったかというと、15節の終わりにあるように、あなた方はこれを望まなかった。望まなかったというのは信じなかったということなんです。もちろん神様は目で見えないです。もう見えるものだったら信じるけれども、見えないものは信じられない。なんとその当時のイスラエルの人たちも信じられない、そう言ったんです。北にはアッシリアっていう大きな国がですねありました。そしてその時のイスラエルっていうのは半分に分裂していたわけなんです。そして先にその北イスラエルっていう、もう分裂した一つの国は滅びてしまった。その次はもう南ユダ王国だ。そこに住んでる人たちが当てにしたのは何かっていうと、南の大国エジプトを当てにしたということなんです。16節には、私たちは馬で逃げようっていう言葉が出てきます。実はこの馬っていうのは、ただまあ生きている馬のことではなくて、軍馬です。まあ、その当時、戦いっていうのは、その馬の後ろに、まあ、戦車って言ってもですね、1人か2人ぐらい乗れるような、そういうもので、もう剣とか槍とかですね、弓で戦うというようなやり方だったんです。まあ、今でもウクライナで戦車が必要だってですね、ニュースで聞きます。もうドイツやアメリカが戦車を供給する。だから同じような状況かなっていうふうに思われるわけなんです。でも私たちがやっぱり当てにできるのは、実は人間ではない。私たちが本当に当てにすべき方は、私たちを救ってくださる方、そしてまた私たちの心を強くしてくださる、その方を私たちは当てにしていくということであるわけなんです。もう難しいことが起こったら、もう馬に乗って逃げようと、 それがもう人間の弱さかな、愚かさかなということをですね、思います。それが現実の私たちの姿であると思います。17節のところにも、脅しによって千人が逃げ、また五人の脅しによってあなた方は逃げる。もう脅かされて心が不安になったらですね、もう逃げたい。でも逃げることは解決ではないわけなんです。しかも17節の終わりには、ついには残る者が山の頂の旗竿、丘の上の旗のようになる。この旗竿になるってどういう意味なんだろうかってですね、思います。実はその当時戦いするときにはですね、その自分たちの旗を山に立てていくわけなんです。日本でも戦国時代、戦いのときにはですね、山の上にその幟をたくさん立てる。その旗竿が多ければ多いほど、それだけたくさん兵士がいるということです。豊臣秀吉はそんなに自分のこの兵隊がいなくてもですね、旗をたくさん立てて、もう相手を威嚇して勝ったというような、そんな話がありますけれども、でもここは全く逆なんです。旗だけが残って、兵士は全然いなくなってしまった。人は滅ぼされてしまったという意味なんです。そしてこれは歴史的事実として、ユダヤの国が最後には滅んでしまった、その事実があります。私たちは人に頼ってもですね、当てにはならない。じゃあ誰に頼るべきか。それは私たちに命を与えてくださっておられる誠の神様に立ち返っていく以外には本当の救いはないということなんです。まあ、ですから私たちのその両横にですね、写真飾られておられるお一人お一人は、まあ言うなればイエス・キリストを信じた、その経緯は一人一人違ってますけれども、このイエス・キリストを信じるということによって天国の希望を持ってくださったという方々です。まあぜひまた本当に機会があったら、お一人お一人の記念会を持ってですね、どのように生きられたのかということを、もう私ももう一度思い起こさせていただきたいと思いますし、またご家族の方にもですね、私はお話を聞きたい、そのことを願うものであるわけです。しかし大事なのは、私たち自身もやがては死ぬ時はあります。だから私たちは天国で再会する、天国で希望を持つ、そして永遠に交わりをいただくことができる。先ほど言いましたように、私たちのできることは神に立ち返る。じゃあ神様は私たちに対してどうしておられるんだろうか。実はその姿が18節にあります。それゆえ神はあなた方に恵みを与えようとして待ち、実は神様は待っておられるんだ。しかも空手ではない、恵みを与えようとして待っておられる。だから先ほども言いましたように、ルカの15章の放蕩息子の話、父親はですね、放蕩息子が帰ってくることを信じて待っていた。最初に見つけたのは誰か、実は放蕩息子ではなかった、父親の方が先に見つけて、そして自分の思いに反して財産持っていき、使い果たして、もうボロボロになってですね、汚くなって帰ってきた息子を、なんとその父親は立ち上がって彼を抱きしめた。18節の中頃にも それゆえ憐れみを与えようとして立ち上がれる。息子は立ち返っていくわけですけれども、実は神様もう待っておられない。立ち上がって憐れみを与える。ですからその父親はなんと持っている一番高価なですね服を、その汚いボロを着ている息子に着せてあげる、出てるんです。それは愛がなかったらできません。たとえ落ちぶれてダメになってもですね、息子は息子なんだ、自分のかけがえない息子だ。それが実は父親の愛であり、まことの神様の愛である。それは18節のところに、主が義の神であるからだ。義っていう言葉です。正しい、逆の言葉は不義なんです。まあ不義をするっていうことも私たちは言うことがあると思います。義理を書くとかですね。この義って何なんだろうか。それは別の言葉で言うならば、もうずっと愛するっていうことなんです。神の義っていうのは、神の正しさっていうのは、もう初めから最後までですね、愛し通す。不義って何か、愛せないっていうことなんです。自分のことは愛せるけれども、他の人は愛せない。それが私たちの愛の限界じゃないかなって思うんです。しかし主が義の神であるから、だから待つこともできるし、汚い姿で帰ってきてもですね、自分の方からもう駆け寄って最上の服を着せることができる。これが神の正しさ。どんなことがあっても愛する。だから私たちはその神様の愛によって、愛に包まれて生きることができる。まあ私たちはこの地上だけの命ではない、神様は私たちに朽ちることのない命と、そしてまた変わることのない愛を与えて私たちを守ってくださる。もうこの世の力とかですね、この世の富で私たちは守られるのではなくて、神様の愛によって自分は守られているんだ。ですから私は実際に、まあ、この両横に並べられている写真の方々、もう言うなれば地上最後の時にお会いさせていただいた方は何人もいらっしゃいます。でもそのお一人お一人はイエス・キリストを信じて、神様は全部自分を許し愛して受け入れてくださっておられる。もうそのことを信じてですね、平安の中に召されていったと。忘れることはできません。そしてやがてはその方とお会いすることができるというのは、まあ私にとっても大きな希望であるわけなんです。だから私たちのこの信じる信仰っていうのはなくならないし、また私たちにはもっともっと大きな再会の希望が与えられている。それを与えてくださるのは、この誠の義なる神様以外には他にはおられない。私たちを愛してください。そしてまたその代わりに私たちの罪のために愛する一人子を十字架にかけ、そして私たちの罪を許してくださる、この誠の神様を信じ、その愛に生かされて、また私たちも天国の希望を持って生かしていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、こうして昇天者合同記念礼拝を開いてくださりありがとうございます。私たちは本当にあの写真で見るお一人お一人の姿、それこそ昨日まで話していた、そういう人が、兄弟姉妹が今天に移されました。地上においては寂しい思いもあります。 しかし神様は愛の神であり、私たちを愛し、私たちのすべての罪を十字架で許してくださって、その代わりに神様の愛をもって私たちを愛してくださる、慈しみ憐れんでくださる。どうぞまた私たちもこの方に信頼し、どうかまた心の中に励ましと力を与えてくださるようによろしくお願いいたします。この昇天者合同礼拝に集ってくださったお一人お一人に神様の慰め、そして希望を豊かに与えてください。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。